コリンゴラジオ自由の女神になりたくて3月に突入。3月3日ひな祭りの前日にオンエアの第144回ニューヨークコリンゴラジオ桃のセックスペシャルでございます。そんな女の子のセックにいつまでも綺麗で美しくいたい女心からダイエットやエッセイ悩む方も多いと思いますが、本日はそんな乙女たちの強い味方をゲストにお呼びしております。本日のゲストは韓国エステシャンの諸橋浩瀬さんです。
はじめまして、
よろしくお願いします。いや、実はですね、このインタビューの前に浩瀬さんのコルギ、まあ、もうフェイシャルマッサージ受けたんですけれども、これビデオでもね、ご紹介しますけれども、すごかったすごかった。もう小瀬さんこんなに小柄なのにそんなに力があるんですかっていうくらい。でもあれ全然力使ってないんですか、
は
い、
クライアントの方がやっぱりこう凝ってる、
あれはもう凝ってるから、
筋膜とリンパがやっぱり凝り固まっているので、うん、どうしても一番初め、そうですね、人によりますけど10回ぐらいはちょっと痛いかな、うんうん、それが終わると筋膜が剥がれると、うん、すごいガッとこうお肌とかが綺麗になる、
ガッと、ね、
それまでがね、
この剥がれるまでが、
そうなんで、筋膜剥がすのっていうのがやはりこうちょっとつねるような
形、もうつねられ
たっていうような感じで、うん、リラクレーションっていうマッサージだとそれがちょっと難しい。だからエステというよりも治療と思ってい
た。なるほどね、エステではなく治療、もう治療でした。
そうそう、治療と思っていただくと、その代わり終わった後こうサーキュレーションがすごくよく
て、はいはいはい、
少し楽になったり、
うん、であったかい感じがします
ね。そうですね、うん、なので、
でコルギっていうのは、うん、韓国の私のイメージは小顔エステだとか思ってたんですけれども、うん、さっき今言ったように筋膜を剥がす、
そうですね、コルギとコルグンっていうの、
何ですかそのコルギと
コルグン、コルグンっていう、コルギっていうのが骨に気持ちの気って、
あ、うん、はいはい、
コルグン、はいはい、骨と、まあ、筋肉をこう少しリリースするっていう感じ
で、骨から筋肉を剥がすってことですか、
だからまあくっついてるんで、それをこううまくこう剥がすというか、少しルース
ルース
するっていうような感じですね。で、まあ、コルギが元だと思うんですけど、そこからコルグンっていうのがあって、はい、コルグンっていうのは、
うん、
骨に筋肉にあとリンパっていうのがくっついてくるっていう感じ、うん、韓国独自のオリジナルの、まあ、マッサージというかフェイシャルマッサージですね。
じゃあリンパも流してや
る、そうですね、うんうん、
あ、これ凝り固まってて痛かったですね。
そうですね、まあ、それを剥がさないとか筋膜、まあ、日本でも筋膜リリースっていう言葉があるんですけど、うんうん、まあ、筋膜リリースですね。
じゃあそんな小瀬さんなんですけれども、はい、これからちょっとね、ほりはほり聞いていこうかと思うんですが、ね、ほりはほり
です、怖いですけど、お答えできる範囲でお答えしたいと思います。
なんと、はい、今エステシャンされてるんですけれども、その前はもう人の顔を触るのも嫌だったという。
そうですね、神経質で、そのあのだからエステっていうのは行ったことがない。
でご自分は行ったことないんですね、エステ。
はいはい、
行ったこともないのに、なぜエステーションに、
ねえ、なんででしょう、
なることになったんですか
そうですね、まあ話せば長くなるんですけど、
話せば長くえ、小瀬さん自身はニューヨークは在住何年頃になるんですか、は
い、そうですね、日本にいるよりこっちにいる方が長い。
長いんだもん、はい、それはニューヨークに来たのは何のきっかけで、まずニューヨーク、
まあ、うちに帰ったらチケットが売ったっていう、それがたまたまニューヨークだったっていう。
どういうことですか
母の希望でございます。
お母様の希望でニューヨークに来たんですか、はいはいはい、なぜお母さんは、
まあ、母はまあ国際人になってほしかったんでしょうね、私にね、これからは国際人の時代ですからって、まだ1ドル208円ぐらいの時、
おお、その時にお母様が、うん、 ニューヨーク行きのチケットを手配してて、
そうもう全部お膳立てができてて、学校から何かも全部でお膳立てができてて、
じゃあもう留学という形で、
そうですね、留学でしょうかね、私から留学留学留学という、うん、
へえ、それでニューヨークに、
そうですね、まあ、それがきっかけで、もう母の命令は絶対命令なので
、母の命令、はいはい、絶対命令、
絶対命令、あ、
それでニューヨークに来て、うん、
全然だからニューヨークに興味がなかった
まだほらエステにも興味なかったのに、今エステじゃんで、はい、ニューヨークに全然興味なかったのに、今
もうだからもうさっさと結婚してしまって、1ドル280円ってね、やっぱりそういう時代だったし、本当に貧乏だったし、山のように宿題もやし、英語わかんないし、もうさっさと結婚しました
ニューヨークでじゃあ結婚されたんだ、はい、あ、じゃあニューヨークで結婚されて、はい、
普通の主婦をして、
あ、
パートでちょっと働いて、
あ、本当にまさに普通の主婦じゃないですか、
うん、
あ、じゃあ留学生から結婚して、うん、国際結婚されたってこと？
いやいや、日本人、
ニューヨークで日本人の方と結婚したんですか？
はい、
似合わなかった思いで、
あら、日本人のコテコテの日本
人、コテコテの人の、
はい、そうですね、主人日本人、
へえ、それでじゃあニューヨークで主婦をやっていたわけですね。
そうですね、コテコテの主婦ですね。
え、まあほらちょっとなんていうかありがちというか、ね、あの駐在の奥様とかもいらっしゃるじゃないですか。
そうですね、うん、
主婦やってるじゃないですか、うんうん、え、でニューヨーク急にエステシャンイエスみたいな、
そうですね、子供がある程度大きくなった時に、うん、主人は主人の世界、お仕事の世界があって、はいはいはい、子供は子供の自分の世界があって、はい、私どうするのみたいな皆さん思うんですよね、ある程度年齢で40近くになる と,
なると
どうするの、私何にも才能もないし、うんうん、なんでニューヨークにいるのっていう、ちょっと何かしたいけど何にもできないし、何していいか分かんないし、
うわ、そういう人多いですよ、
多いですよね、でもなんかしたい、
うん、分かる分かる分かる、うん、なんか、ま、
趣味でもいいし何でもいいけど、うん、何かしたい、せっかくニューヨークにいるのに、
こんなエネルギーあふれた街にいるのに、
楽しくやりたいんだけどどうしていいの、何って、
何をやりたいの私みたいな、うんうん、何かやりたいのにその何が分からないみたいな、
そう分からないんですよね、
え、どうやってこうそのやりたいことを見つけていったんですか。
なんかまあちょっとあることがあって、うん、そのチームで働きたいかなって、
うん、チームで働きたい、どういうことですか。
例えばプロの人のチームで働きたいっていうか、うんうん、自分がこう尊敬できる人っていうのかな、そういう人のオフィスでもいいし、うんうんうん、事務員でもいいし、なんかそういう人たちと関わっていきたいっていう、う
ん、ああそういうふうに思ったんですね、うん、
思ったんですよね。ただ普通に働いて、うんうん、お金もらってっていうよりはなんかこうワクワクするような、
うんうんうん、じゃあどんな会社でもいいけれども、うん、そうなんかこう自分の信頼できる、
そう、うんうん、そうですね、人たちのメンバーだったらとってもいいかなって。
あ、
でもやっぱり才能がないし、どうするの私、何って。
そうよそうよ、だってしかもそう漠然と、うん、そう
で、あの狭い日本人の社会しかいないね、日本人の社会って意外に狭いんじゃないですか、でその世界だとすごく楽なんですよね、
うん、
もう守られてる
し、はいはい、守られた世界にいて、
うん、
楽でんですけど、
言葉も通じるし、
うん、
でもなんか
戻らないですよね、
戻らないし、
うん、
へ、ちょっと違う世界も見てみたいなって、うんうん、
じゃあ要はその自分がリスペクトできるような専門的な分野のチームみたいな形ですか。
そうですね、そうですね、
へ、
なんだか分かんないけど、それは本当漠然ですよね。
でもほらそれってわからないじゃないですか、だって就職してみて、うん、あ、ちょっと違ったとかありそうじゃないですか、
うんうん、
どうやって見つけていくんですか
ねえ、うん、どうやって見つけたんでしょうね、本当に
どこ、うん、
そうですね、
まあ、まあそういう思いはあったんですね、うん、何かやりたいけどまだよくわからない、
うん、
でもできればそういう専門的なチームとかの一員になって働きたいってなったんです、
うんう
ん、こっからまだまだ模索していかないと何やりたいのか見つかんないですよね。
全然。
でそのままどうしたんですか、その後。
それでなんか自分のパートの仕事がちょっと忙しくなって、
うんうん、
あの体調を崩して、
うんうんうん、
であちこちの病院に行ったりして、うん、もう全然健康みたいな
体調崩れて医者に行ったのに、うん、医者は、
うん、健康問題ないですよ、
問題ないですよっていう、うん、でもう最終的にはセラピストみたいな精神的なねセラピストにちょっと行った方がいいかなって思った時に、うん、本当に偶然なんですけど、うちの子供の同じ学校に行ってた、うん、同級生ではないんですけれども年齢が違うので、うん、地下鉄の中で偶然に会って、うん、あの日本人の男の子だったんですけど、その子がもう小学生の時はもう大学生になってまして、うん、偶然にタイムズスクエアの地下鉄の中で会って、うん、わあ元気みたいな、うん、私どうお母さん元気ですかって言われて、うん、私の体調はもう良くないのよねっていう話をちょこっとしたら、うん、僕いい針の先生知ってるので行きませんかって言われて、うん、私針なんて行ったことがなくて、うん、大体その人英語喋るの、うん、ライセンス持ってるの、うん、まあまあもうお互いの目ですよ
ね、はいはいはいはい、本当に聞く
の、そうそう本当にそういう感じですよね、うん、それでだってそんなに英語わかんないから説明できないって言ったら、うん、彼がすごいいい子でじゃあ僕一緒に行ってあげるって言って彼来てくれて、うんうん、それでマイケル先生にうちの院長のところに初めて行ったんです、うん、
患者だったんですね
それでマイケルすぐ治ってしまって、
マイケル先生に言った、うん、今までいろんな病院に行って、うん、問題ないですよ、うん、健康ですって言われて、
う
ん
まあ、でも体調がすごい悪くて、でもそれが1回のトリートですごく良くなったんですね。だけど、まあ、今はそのテンポラリーで良くしてるだけなので、うんうん、元々の原因はここだから、これを治すにはすごく時間もかかるし、うん、あと 100% もう 悪くなってるのがもうすごく子供の頃からこうずっと悪いなっているので、まあ完治は難しいけどある程度治せますよと、うん、ただしお時間がかかるし真剣にやっていかないと、まあ、難しいですねって、その気持ちがあれば、うんうんうん、来てくださいって
言って
通い始めたのがきっかけですね。それが院長との出会い。
でもほらまだ院長との出会いは、うん、患者とドクターっていう関係じゃないですか。
そうです。で、うん、ある時に私すごい仕事がやっぱり忙しくて、うん、今日針打てないから、うん、寝てって言われて寝かされちゃったんです、電気消して。
でドクターが、うん、ちょっと診察したらもう針打つどころではない、うん、もう打てないから、うん、ただ寝ててと、うん、
寝ててください。それで少し横になって寝て、それでちょっともう一回診察して、そしたら打てるかもしれないから、
打てないかもしれないけど、うん、寝てちょっと体を休ませたら打てるかもしれない、う
ん、で電気消して、ね、私寝かされちゃったんです。で本当に寝たんです。
うん、
多分1時間か2時間、
すごい、うんうんうん、クリニックで、ね、
そう、それで針打ってもらって、それで終わって出てきたらフロントに山のような人が待ってて、
患者さんが待ってたんだ。
そうなんです。まあ部屋が何個かあったんですけど、うん、まあその一つの部屋を全部私が何時間も使ってしまって、
はいはいはい、
私その時に自分がこの占領してていいのかなって思わなかった自分にとってもギルティだったんです。
そうね、だってあんなに待ってる患者さんがいるのに、う
ん、でみんな1時間以上待ってるわけなんですよ、
う
ん
う
ん、
でも1時間寝てたわけですからね、
う
ん、部屋を占領してね。
それからトリートだから多分3時間ぐらいその部屋を使ったはずなんですよ。
寝かしてもらった後にその後に2時間ぐらいトリートメントしてもらって、それは待たされますね他の患者さん。
それ で,、うん、でじゃあドクターが私をお支払いで待ってて、ドクターがはい次の人って言ってアメリカ人の方が次なかったんですけど、うん、その時にちょうど違うね新しい患者さんが多分ぎっくり腰だと思って動けないような瀕死の患者さんが来てて、そしたらそのアメリカ人の彼が、うん、彼相当ね悪そうだから先にやっていいよって言って譲ったんですよ。で私ねそのアメリカ人の彼も相当待ってるはずなんですよ。
だって寝てましたからね小泉さんね。
そうでみんな待ってるし、うんまあ、それ誰も文句言う人いなくその人譲ったの。
その後から来たぎっくり腰の方
に、うんうんうん、譲って、まあ、その方が先に治療を受けたわけですよ、うん、でなんか私それでもさらにこう待ってて、うん、そしたらいろんな話を隣の患者さん同士ですると、いやもうどんなあなたトリートしてるのとか何着てるのとかっていうそういう話になった時に、いやエモーショナル のね精神的なトリートの来てるのよとか、もうすごく主人が亡くなった時に彼に励ましてもらったとか、はいはい、なんかそういう方が結構多くて本当にいい人だよねっていうそういう話になってるわ皆さん。だから患者さん と院長先生と そのグッドリレーションすること信頼関係がすごい深いんだな、はいはい、そういう人ってどんな人なんだろうって私すごい興味を持ったんですよね。まあそれで、まあそれはそれで終わって、うん、それから少し経ってから院長先生がその韓国でもね、うん、ハリエステっていう、うんうん、ハリの美容針っていうのがすごく盛んで、うん、僕もねニューヨークでやってみようと思うんだけどモデルになりませんって、
おー、はいはい、
言ってもらって、うんうん、練習モデルというかモデルを何回か
先生もモデルになったんですね。
はい、それでなんかすごく良かったんですよね。もうこう顔は上がるし、うん、スキンは全然違うし、
へー、
それでいや先生これすごくいいから私エステティシャンのライセンス取ると一緒にやりませんって なんか言ったんです。私なんで言っちゃったのか分からないです
けど、なんとなく言っちゃったの。言っちゃったの。
そしたら、うん、そうだね、じゃあ僕待ってるねって、
わお。
でその話を家に帰って主人にこう言ったら、うん、その時ちょうどたまたま主人がよくタイマッサージによく、うん、バケーションでは行ってたんですよ、うん、お友達同士に。でそのタイマッサージっていうのはすごくいいから君に受けさせてあげたい、うんうんうん、で君タイに行ってきたらみたいな。
あ、ご主人がタイに行く、
うんうん、そうきっかけ、それでたまたま偶然にお友達に会ったりして、うん、まあ、リサーチしてタイ の学校を見つけて、うん、まあ、1週間後に私もタイに、
うん、お、早い即決
そう、
うん、とりあえずそうですよね、まあ、エステティシャンになるって言っても普通の主婦でしたからね、
うん、とりあえず何か何か何だか分からないで行ったんですよ、うん、そらそこは合宿でとにかくいろんな方もいろんなアメリカ人の方もいろんな方もいる、まあ、日本人の方
タイマッサージを学びに現地のタイに
行って、私はタイエステをタイエステとタイマッサージ、うん、ボディマッサージ、オイルマッサージとかリフレクソロジーとかそういうクラスを取って、うん、まあ合宿ですよね、
泊まり込み
1ヶ月ぐらい、
1ヶ月ぐらい、
うん、もう泊まり込みで、そこでまあいろんな年齢の方がたくさんいて、こんな狭い世界しか知らなかった私がですね、こんなにいろんな人がいるんだってちょっとびっくりしたんです。本当に胃の中の蛙っ
ていう、はいはいはいはいはい、
でもまあ戻ってきて、で次はやっぱり年齢がねそんなに若くなく45過ぎてから始めたことなので、
わあ45過ぎてからエステーションの道を切り開いて、
まだそこまで行ってまだエステーションが本当にどう触れるのかしらからまず顔を覆う
みたいな、
そう
まだ出だし、
うん、まだ出だし、
うん、
うん、それで今度日本のエステってどんなものかなって言って日本のサーティフィケートをちょっと次の年はまたそんないっぺんに全部ポンポンポンってやっぱり普通にパートで働いてるし家庭もあるし、うん、そんなにね、うん、もうやっぱ時間とお金が限られているので、うんうんうん、今年はじゃあ次の年は日本のライセンスっていうかサティフィケートって、うんうん、そこでまた勉強して、
じゃあ日本に
帰って、あとこっちでも勉強できたんだね、うんうんうん、そういうライセンスを取ってサティフィケートですよね、
はいはいはい、
で最後、うん、もう本当に、うん、ニューヨークで本当にあったニューヨークライセンスっていうのがいるの で、
はいはいはい、
でニューヨークライセンスっていうのはちょっと日本のエステとは違ってすごい難しいんですね。やっぱ最低1年近く学校に行かなければいけないし、
ライセンスだからサティフィケートと違う
し、違うんですよ、そうなんですよ、だから解剖学とか、
あーわー、
もうそこか、全部なんですよほとんど、だからテクニックっていうよりはその解剖学とか栄養学とかっていう、もうそれも英語でやらなきゃいけないし、もうすごい大変、うん、だからでお金も時間もかかるわけです、だから本当に覚悟がないとできない、
うんうんうん、
で待ってるし、
マイケル先生と約束しちゃいましたもんね、
でもね覚えてると思ってなかったんですけど、
あ、そうか、だってもう
何年も経っちゃってるからね、うんうんうん、学校に通ってるんですけど私それはなんかもうお互いに言わない
なるほどね、今どうなってるんだろう、
忘れてるかなと思ったら、うんうん、どうなってんのって言われて、あ、本気だったんだ かわかりました、
でも私が言い出しっぺだしみたいな
わかりましたみたいな。で結局学校に行き始めて、しょうがないもう後に引けない、
もうそうですね、先生待ってますしね。
そしたらもっと偉い目にあって、うん、もう分かんない何書いてあるか、
授業
分かんない全然、
わ
で普通の辞書引いても分からないから、日本語 の, そのメディカル の,、うんうん、その医療用のあれをすると、うん、この息子の難しい日本語が出てくるわけですよ、うん、はいはいはい、そうするとまたそれをそのためにまた違うものをこう開いて、もう本当に偉い目にあったっていうか、なんでこんな勉強するのみたいな、
うわ
テスト受かんなきゃいけないし、
だからもう実技だけじゃなくて筆記とかもやらなきゃいけない、
筆記なんです、実技はないんですよこっちって、月曜はどうでもいい、もう先にテストを受からないと、うん、テンポラリーのライセンスをもらわないと顔を触れないので、
うわ
だから実技よっていうより も, そっちのやっぱり覚悟が、本一冊覚えなきゃいけないんで、
うわ
働きながらで、そんなに英語の社会にいるわけでもなく、本当に大変だ、すっごい大変だ。
でも晴れて、
そうもうあ の, のギリギリ合格点でお願いしますお願いしますみたいな、
じゃあニューヨークステイツの
ライセンスを取って、でそれが取れて、で取れましたって、
あマイケル先生のところ
に、おめでとうってさあやりましょうねって言ったら、もっと大変で今度、
うん、
あのライセンス取るまで本当に大変だったんですけど、それからただライセンスを取れただけなので、スタートラインに立っただけなんですよ、
ね、
おーそ
うだ
そこまでも思ってなかった、考えてなくて、もう取るっていうこと
が、そこがゴールだったんだから、あやった取ったぞと思った
ら、で次のゴールがあるわけなんですけどねで次のゴールをまだ設定しないうちに、ただゴールスタートラインに立っただけじゃん、お客さんどこ、どうやってお客さん取るの、どうやってお化粧品とかね、そういうプロダクトをどこでオーダーするのって
全部初めからだ、だってライセンス取ってもうすでにあるエステサロンとかに行けば、まあ大体
そうそうそうそう、ね、あじゃあ取ってくれば、だけどやっぱり年齢がいけば、お客さんでもいれば雇ってくれますけど、お客さんはいない、ライセンス取ったばっかりですって、誰も雇ってくれないですよね、で下手したらオーナーの方が若かったりするじゃないですか、あとその英語の問題とかアジア人だったりテクニックだってね、いいわけじゃないですよね、本当に働けるライセンスがあるだけなんですよ、
うわ
だからすごい大変でしたよ。
いやだって一応働ける場所はあるけれども、
だから
ゼロからですからね、
そうですね、これまあ働ける場所があるだけありがたいかな、
ありがたい
かな、そう私はポジティブスインキング、働ける場所があるだけありがたいですよねっていう、だから、年齢がいくって大変なんだなって私思いました、ね、その時初めて、
あなるほどね、
これが若かったら、あの一からね、私が教えてあげるっていう人が出てくるかもしれないし、就職なんかももっと簡単だったかもしれないですよね、やっぱ年齢がいくってすごいいいこともあるけど、ハンディもたくさんありますよね、
よく乗り越えてきましたね
まあ今もねまだ途中なんですけど、
でもじゃあそこゼロからまたゼロからスタートで始まったわけじゃないですか、もうクリニックのプロモーションもしてお客さんを呼ばなきゃいけない、こうマネージメントもして、自分のスキルも上げていかなきゃじゃないですか、
そうですね、
うわじゃあ初めは大変だったんじゃないですか、
そうですね、本当にだから必死だったのかな、
でもじゃあということは韓国エステのこのマッサージとフェイシャルとマイケル先生の針治療をコンバインしたトリートメントを提供しようっていうことなんです。
そこはまだ行き着いてない、
まだ行き着いてないんだ今日やってもらったトリートメント
の、
そこまで全然行き着いてない、
ただマイケル先生にお願いをして、まあ、あの針の先生の感知から、そのフェイシャルトリート、フェイシャルマッサージっていうのを一緒に考えてもらった、
ああはいはいはいはい、
だからリンパマッサージがいいでしょうって言ってなんかすごく教えていただいたんですよ、私すごい厳しく仕込んでいただいて、まあそれが自分の売りだった、
なるほど、はいはい、リンパをね、
リンパをね流してね、うん、でだからリンパ、その後にあのマイケル院長先生が針をするっていう、で自分もそれを受けてたのでね、
うんうんうん、
でそれをただ自分あの先生がリンパとかちょっと探したんですけど、でもそれを自分がやるようになったっていうだけの話で、
うん、ほらでもコルグンっていうのは菌を剥がして、う
ん、
リンパも流すから、
ね、あのいろんなとこ行ったんですけど、あのちょっと興味があって、うん、機械とかではなくて自然にこうやるっていうのはどんなことなのかなって、自分が私通ったんです、コルギに。
あ、コルギに通った
んです、通ったんです、うんうんうん、でテスクに行く盗もうと思って、でもね盗めとてもそういう感じのものではなくて、うん、なんか毎回やるとこ違う、それは凝ってるとこが違うから毎回違いますよね、
毎回違うトリートメントだから、そうそう、うん、盗むどころじゃないんだ、
痛いしね痛いしよでもすごい効果があるんですよ、うんうん、その後にマイケル先生に針をやってもらうともう全然違う、
へー、
これをどうにかできないかなって、
うんうんうんうん、
でそれで調べたんですけど、うん、
はい、本日はここまで。まさかまさかのエステティシャンの道が切り開かれていった梢さんの人生、45歳を過ぎて何もかもがゼロからのスタート、エステティシャンとして自分のスタイルを確立していくために選んだ道とは、そしてどのようにコルギを自分のエステに取り込み習得していったのか。では次回後編インタビューではもう少し掘り下げて梢さんのエステスタイルについて伺っております。人生やりたいことが見つからない人へのメッセージもかなり聞きどころです。それでは今週はこの辺で、 See you next week! バイバーイ!